はい、皆さんおはようございます。はい、じゃあではですね、今日は使徒行伝になります。使徒行伝ですね。じゃあまず早速ですが、タイトルの方を見てみましょう。タイトルです。本書は昔から使徒行伝として知られてきたが、表題が本書中に登場するわけではないということですね。使徒行伝、まあ新共同訳聖書では、使徒言行録となってますよね。まあ結局同じ意味だと思うんですけれども、その使徒行伝の中にそのなんかこうタイトルが出てくるわけではないということですね。現存する最も古い写本、不完全ではあるが、パピルス45と呼ばれるもので、市内写本における表題は単に行伝となっており、ペテロとヤコブ、ヨハネだけが物語の主役的役割を担うが、大半はパオロが主役である、ということですね。ですからここでも言っているように、まあこの使徒行伝を見てみますと、ペテロ、ヤコブ、ヨハネとかパウロとかも出てきますし、バルナバっていう人も出てきますし、まあその使徒たちの全般的なそういう働きについてこう描いてるんですけれども、でも大半はパウロについて描いているっていうことですね。じゃあでは著者誰ですか？ルカですね。そう、ルカによる福音書と一緒に書かれたっていう話をしましたよね。使徒行伝の序文、一章の一節から五節までまた見てみますと、ルカによる福音書と使徒行伝が同一人物によって書かれたことを明確にしている。使徒行伝の一章の一節から五節見ますと、また誰か出てきますね。テオピロ閣下って出てきますよね。ルカによる福音書一緒にも出てきます。ですから同じ人に、書き送ったものであることが分かりますね。で、同じ人が書いた。ですから、ルカが書いたことが分かります。で、じゃあ歴史的背景を見てみましょう。ローマ帝国は全盛期にあった。アウグストは堅固な行政基盤を敷き、彼よりも優れた後継者であればその上に帝政を築けるようにし、彼より劣った後継者でも取り壊すことができないようにした。このアウグストっていう、人がですね、ローマ帝国をとても堅固な行政基盤を、築くようにした。でそれでどんな後継者でも簡単にこのシステムを壊すことがないようにしたってことですね。で、ローマの文明が帝国市民にもたらした恩恵は、たとえ支配者自身が、従弱でしたっけであったり、暴虐であったり、あるいはその両方であった時でも享受され続けた。簡単に崩れなかったっていうことですね。ローマ帝国はどんな暴君が出てきても、どんな弱い皇帝が出てきても簡単に崩れなかった。次、使徒行伝がカバーしている期間、31年から63年までですの、皇帝はティベリウス、カリギュラ、クラウディウス、そしてネロ、あの悪名高きネロまでカバーしてるんですね。次です。ティベリウスとクラウディウスは広大な範囲に及ぶ領地を益する、するために、彼らの能力を用いたが、カリギュラとネロは損害をもたらしただけであった。ですからこの使徒行伝が書かれてカバーしている時代の中の、皇帝の中でですね、カリギュラとネロはとても 国に損害を与えるだけのそういうものだったっていうことですね。で、特にネロの時代はひどかったですね、本当にひどい迫害を受けていました。特にクリスチャンはですね、この変化に富んだ時代にもかかわらず、帝国は福音のルフに好意的な状態を維持した。まずまず安定した政府、共通の行政機関、ローマの司法、拡大する市民権、統制された軍隊によって保持された平和、当時の世界の至るところにつながっていた道路、世界の公用語となりつつあった言葉、ギリシャ語ですね。これらの要素が使徒たちの選挙活動に好ましく働いた。ですから、まあローマっていう国がとてもなんて言うんでしょうか、こうキリスト教を迫害してはいたんですけれども、でもローマ帝国が持っていたこういったシステムのおかげで福音も急速に広がったっていうことですね。この当時どういうことがありましたか。全ての道はローマに通ずる、ね、だから福音ももう急速にこのローマが整ったシステムの上で世界に伝えられていったわけなんです。ですから、記録として聖書に残ってはないんですけれども、例えば遠くまではスペインまで、弟子たちがね、そして、西の方はスペインまで、東の方ではインドまで行ったそうです。で、ある人は中国まで行ったっていう話もあったりするんです。それはまだわからないんです、本当かどうか、だから非常に遠くまで弟子たちが行って、本当に彼らの目的は何ですか。イエス様に言われたように地の果てまで行こうとしたんです、ある意味ローマのおかげですねローマのおかげというか神様のご計画の中でこのように福音が急速に広がっていた。次、初めの頃、新しい宗教はユダヤ教徒のつながりから利益を受けた。先民が帝国の至るところに散在していて、その基礎的信条はついにローマ人に黙認されるようになった。その古い信条の分派とされていたキリスト教はこの許容範囲に入れられた。ですから、ローマはできるだけこの民族の宗教や文化に許容的だったんですよ。なんでかというと、この前もちょっと説明させていただいたんですけれども、バビロンとかペルシアとかそういう国々はどうだったんですか。帝国は自分たちが占領した国々を徹底的に破壊したんですよね。その文化や言葉も使わないようにして、もう名前も変えたりして、そのようにした。でもローマはその反対だったんですね、占領はするけれども自治権を与えたり、その宗教や文化を変えようとはしなかったんですね、ですから、そういう国のその民族の文化や宗教的なものに関してはとても許してくれたんですけれども、でも新しい何か宗教とか新しい何か動きとか新しい何か社会運動とかは徹底的に抑えてきたわけなんです。で、キリスト教のことがもし新しい何か宗教として見られたとしたら、もう迫害され続けて亡くなったかもしれない、でもユダヤ教の一つの分派だと見られていたから迫害されなかった、そこまでっていうことです。ですから最初に何て言うんですか、新しい宗教はユダヤ教徒のつながりから 利益を受けたって言ってるんですね。だからほとんどこう見分けがつかなかったわけなんですよ、ローマの人たちからすると。まあキリスト教ユダヤ教のなんか一つだよねってそういうふうに見られていたっていうことですね。次です。ところがユダヤ教は嫌われるようになったと、クラウディウスの治世にユダヤ教信奉者はローマから追放され、ユダヤ人の国家的野望のためパレスチナに反乱が起こり、悲惨な戦争へと突っ走っていった。何と関係があるんですか、このユダヤ人たちの独立運動。でユダヤ教も迫害され始めたっていうことですね。でこれはそのままキリスト教にも影響を与えるんです。見てみましょうか。そして紀元70年エルサレムの滅亡で収集が打たれた。結局ローマによって石の上に石一つ残らず徹底的に破壊されるんですね。でユダヤ教の立場が悪くなるにつれキリスト教も危険な状況になった。それは法的な地位を持たない教会であり、信者たちは法の保護から除外された、ですから前はユダヤ教に好意的であったローマだったんですけれども、でそのユダヤ教の一つの分派として見られていたので、守られていたところもあったんだけれども、イスラエルが反乱を起こして独立しようとした時にローマがそれを徹底的に破壊したわけなんですよね。でそうなったわけですから、キリスト教も危ないものに見られるわけなんです。このキリスト教を残しておくと彼らがまた何かイスラエルの再建運動とかそういうのをして、危ないもの、ローマに危害を加えるものになるかもしれないというふうに思われるので、キリスト教を徹底的にまた迫害された。保護を受けることができなかった。紀元64年のローマの大火で災難が降りかかった時、キリスト教徒をスケープゴート、身代わりっていう意味ですにして迫害の火をつけるのは容易なことであった。その恐ろしい前例があって時代になっても迫害は続けられた。じゃあ皆さん、この、大きな火事があったんですよね、ローマで。誰がそれをやったんですか。ネロが起こした火事、大きな火事がありましたよね。でそれをどういう噂を流したんですか。キリスト教徒がやったって、でそれで迫害の的になったんです。本当に、ネロの時にあったことなんですけれども、恐ろしいことだったんですね。でルカが初代教会の歴史を中心に使徒行伝を書いたのはこの迫害の荒波に対してであった。この迫害の中で人たちはどういう働きをしたのか、福音がどのように世界に広がっていったのかっていうのを記録するためだったということですね。これが歴史的背景でした。では、使徒行伝の概要を見てみましょう。この一番下から見ましょうね。使徒行伝の皆さん有名な聖句ですけれども、一章の8節はテーマ聖句になっているんです。使徒行伝のテーマ聖句はこの一章の8節だと思っているんです。なんて書いてあるか、ただ聖霊があなた方に下るとき、
あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。この言葉に、この言葉を弟子たちはこのイエス様の命令を守るために、その使命を果たすために、この使徒行伝のいろんな働きがあったということなんですね。ですから見てみるとこういう分け方になっているんです。1章から7章まではエルサレムでの証、なんでですか、あなた方は力を受けてエルサレム、エルサレム、まずエルサレム、こう拡大されていくんです。8章から12章はユダヤとサマリアでの証、ユダヤとサマリアの全土ってなってますね。広がる、エルサレムからユダヤ、サマリア、広がっていきます。そして13章から28章まで、最後までは地の果てまで、ですからエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てまで、それに広がっていく様子を使徒行伝は描いているということですね。でこの内容の中では聖霊のバテスマを弟子たちが受けて、で教会が成長し、この3章から7章は非常に、今日の私たちにとってもとても大切なことを教えているところですね。教会はどうあるべきかっていうのを非常によく教えてくれています。ぜひ読んでいただきたいと思いますね。で教会がどのようにこう拡張されていくのか、で一次伝道旅行パウロがやりますね。で、エルサレムでの総会が開かれます。伝道がどんどんどんどん広がって進んでいくにつれて、いろんな問題が生じるわけなんですよね。トラブルが生じてきました。異邦人の伝道が始まったので、異邦人をどう取り扱うべきかとか、割礼についてとか、そういうことについていろいろ話し合うことが必要だったんですね。でそれで総会が開かれます。で第二次伝道旅行、第三次伝道旅行、そしてエルサレム旅行と大砲で尋問を受けてローマで、まあ直接は書いてないんですけれども、結局殉教するわけですね。まあこのような流れに従ってですね、使徒行伝は書かれています。では、使徒行伝の内容を見ていきましょう。使徒行伝、福音は壁を越えてとなっていますね。どういう内容なのか。使徒行伝はルカによる福音書の続編である、何回も申し上げましたね。2つの本は小さい町ベツレヘムで静かに始まった福音の話が、どのように堅固な文明の障壁を取り壊し、やがては大帝国ローマを揺れ動かすまで初代教会を生まれさせたかを詳細に記述した初期キリスト教の重要な歴史文献である。だから、この小さいユダヤの小さい町ベツレヘムから始まったこの福音の話が、どのように文明の壁を越えて広がっていったのかっていうのを表してくれる歴史的文献だ、ということですね。次、福音書がイエス行伝であれば、この話、この表現分かりますか皆さん。福音書、4つの福音書はイエス様が何を行われたのかっていうのを表しているっていう意味でイエス行伝だ。使徒行伝は聖霊行伝である。福音書がイエス行伝であれば、使徒行伝は聖霊行伝である。福音書が十字架につけられたイエスを語っているとすれば、使徒行伝は聖霊の臨在を通して示される復活されたイエスの権能を語り、福音書がキリストの教えを記録したとすれば、使徒行伝は聖霊の臨在を通してその教えが神様の人々の人生の中に力強く生かされ明かしされることを記述している。
あ、これ皆さんとても、大切なポイントだと思います、うん、福音書と使徒行伝のこう比較ですね、うん、でこのポイントをよく見といてください。なんでかというと使徒行伝はですね、皆さん福音書とその後の新約聖書をつなげてくれる架け橋のような役割を担っているからなんです、うん、イエス様の福音書にあるイエス様のすべての行いとすべての教えがどのように教会と信徒一人一人の生涯に生かされるようになったかを説明してくれるのが使徒行伝だって。ですから使徒行伝は聖霊を中心に書かれている、うん、でそれが暗示しているものは何ですか。私たちの信仰生活に聖霊の働きがとても必要であるということを表していますね。じゃあ次見てみましょう。11番のスライドですね。11番、使徒行伝には聖霊という言葉が約70回登場し、これは、まあ、代名詞としてもそうです。各章ごとに聖霊の働きが現れる。聖霊行伝は120名の平凡な人が聖霊を受けて出ていき、世界を揺れ動かす 話で始まる。弟子たちは聖霊が臨むまでエルサレムで待たなければならず、やがて五旬節に約束された聖霊の臨在で初代教会の歴史が力強く記録され始めたということですね。聖霊を中心に書かれている聖霊、うん、ですから、福音書の中でイエス様は聖霊を私たちに約束してくださるんですよね、うん、そして使徒行伝の一章の8節でエルサレム、サマリア、ユダヤ、サマリア、地の果てまで私の証人であ証人になりなさいとおっしゃった時に一つ条件がありましたよね。約束がありましたよね。聖霊が下るとそうしなさいって言ったんですよね。だからその約束に基づいてイエス様が神様、私たち弟子たちに聖霊をお与えになって、その聖霊の力強い働きによって弟子たちは力強く働き始めた、その話で使徒行伝は始まっているということですね。次、教会は人たちを助けるために聖霊に満たされた7人の者を立て、これは何のことですか。羊を立てる話ですね。聖霊はピリポを導いてエチオピアの宦官に福音を伝え、アフリカの門を開いた。全部聖霊がそのようにしたっていう表現をしてるんです。また続きます。初代教会の前書の地であったアンテオケ教会ではパオロとバラナワを立てて世界宣教へ派遣するように推し進め、聖霊がそのように推し進めたっていうんです。福音が異邦の地に入っていけるようにされたのも聖霊であった。15章の28節、聖霊が何をやったかっていうのをずっと書いてるんです。パウロをアジアの方へ、アジアの方ではなくヨーロッパの方へ導いて福音がローマに入るようにし、続く時代の世界宣教の方向を主導された方も聖霊であった、うん、ですから一章の8節で、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと言ってるわけなんです。続いて見てみましょう。福音書でイエスは制限された枝葉の偏狂な状況にあったけれど、使徒行伝では聖霊を通してもはや制限もされず、その力は普遍的に適用され、 その言葉は障壁と偏見を打ち壊して入っていった、ですからとても先ほどの、最初にですね、冒頭でですね、歴史的背景を説明し、させていただいたんですけれども、決してまあそのローマのシステムがあったからっていうのもあったんですけれども、決して伝道するためにいい状況ではなかったんですね。迫害されたり、していたので決していい状況ではなかったんです。で、文化的にもそうですし、ギリシャ的思想が蔓延している中で、でもそういうのを全部超えさせてくださったのは聖霊の働きだった。次見てみましょう。イエスの福音はエルサレムとユダヤの先民思想という排他主義の壁と、サマリアの宗教的偏見性の壁を越え、ピリポを通してハム族っていうのはノアの3人の息子なんかね、ハム族はアフリカ系の人になったって言われています。ハム族へ、バルナバを通してセム族は小アジア中東の方の人たちのことを、セム族と言います。ペテロを通してヤペテ族、ヨーロッパへ浸透して入り始めた。じゃあどのようにこ壁を越えて広がっていくのかを見てください。最初はとてもユダヤ教という先民思想の中でもとても固いそういう壁を越え始めるんですね。キリスト教の福音がですね、そしてサマリア、ちょっとこうユダヤ教的ベースは持ってるけれどもちょっと誤った教えを持っているところ、そういう宗教的偏見性の壁を越えていきます。で、ピリポを通してはアフリカの方へ、行きます。そしてバルナバを通してはセム族、小アジア、パウロ、ペテロを通してはヤペテ、ローマのヨーロッパの方へ広がっていく。このように文化や社会の壁を越えていくっていうのが見えてきますね。次、やがて聖霊はパウロを選び、ギリシャ世界を越えて大帝国ローマの首都に福音の、爆弾を投げ入れさせた。とても大きな壁であるこのローマ帝国のど真ん中、首都に福音が伝えられたということですね。次見てみましょう。エルサレムという霊的傲慢の城壁が崩れる前まで、福音は壁を越えてローマを征服することができなかった。聖霊の臨在の前までは福音がエルサレムから出ることができなかった。しかし福音がエルサレムの壁を打ち壊すまで前に、ステファノが殉教し、またユダヤとサマリアの壁を打ち壊す前にヤコブが殉教した。じゃあ同じパターンです。結局福音がアジア、ギリシャ、ローマ世界へ入り、その後地の果てまで述べ伝えられるためにはパオロの殉教が不快だったのかもしれない。29章ってはてなってなってますけど、実際29章はないですね。福音の壁が崩れていくたびに殉教の犠牲と聖霊の臨在が必要だった。ですから皆さん、これとても大切なことを私たちに教えています。大切なことを教えています。 ユダヤ教っていう壁を越えるのはとても難しかったんですよね。もう既得権を持っているわけですし、とても固い彼らの教えを持っているわけだったんです。でその壁を越えるためにステパノの殉教が必要だった。そしてサマリアとユダヤ全土に福音が述べ伝えられるためにはヤコブの殉教が必要だった。でアジア、ギリシャ、ローマ、そして世界に伝えられるまでにはパウロの殉教が不可避だったかもしれない。こういうことからすると福音の壁が崩れていくたびに殉教の犠牲と聖霊の臨在が必要だ。じゃあ皆さん、この日本においても福音の壁は大きいですか？大きいですね。文化的に、社会的に、宗教的にも難しいですね。難しいです。まあこれには私もちょっと、まあ、そのように思いますし、時には実はそうではないかもしれないのに私たちはそのように大きく見てるんじゃないかなっていう気もしたりはします。まあでもいずれにせよ壁は大きいです。私たちがこの日本の社会においてそういうこのように福音伝道をしていくためにはどうしたらいいのか、その壁を乗り越えるためには犠牲と聖霊が必要だ。私たち信徒一人一人に犠牲がなければこの福音の壁を乗り越えることはできない。そしてさらに聖霊の働きがなければ乗り越えることはできないということを覚えていただきたいと思います。次見てみましょう。15番ですね。しかしルカは使徒行伝の最後の場面28章ですねをパウロの殉教で終わらせることを望まなかったであろう。ですから急に終わるんですよ急に終わるんです。使徒行伝読んでみると、え、ここで終わるの？って、だからまだまだ続きそうなのに終わるんです。パウロは自分の借りた家に満2年の間住んで訪ねてくる人々を皆迎え入れ、はばからずまた妨げられることもなく神の国を述べ伝え主イエス・キリストのことを教え続けたと書いてあります。うん、これ、使徒行伝28章に書いてあります。最後の方に。だからまだまだ続きそうじゃないですか。ああこれからローマで伝道が進んでいくっていうのをね、使徒行伝はエルサレムの屋根裏部屋で始まりローマの借りた家で終わる。面白いですね。最初ローマ、使徒行伝一章、弟子たちが聖霊を受ける場面を見てみると屋根裏部屋で始まるんです。小さな部屋で、どこで終わるのか、ローマの借りた家で終わるんです。面白いですね。
屋根裏部屋 での祈りはエルサレムの偏見と傲慢と利己的動機を打ち壊す聖霊の満たしの出発点となり、ローマの枯れた家は聖霊の臨在で大帝国ローマを、すいません、福音、この福音は違います、申し訳ないです、福音で揺れ動かした出発点となった。ですから小さい家で始まってるんです。福音がここまで大きな壁を乗り越えて世界に述べ伝えられるまではどっから始まった？小さい部屋で祈りを持って始まってたんです。ですから皆さん、日本の伝道も同じなんです。この大きな教会で始まるのか違います。 絶対違います。小さいところからです。私たちの家庭から始まります。その小さい家から、部屋から始まるんです。私がいつも聖書を読み祈るその部屋から始まるんです。ですから使徒行伝一章の8節も何て言ってるんですか。世界に行きなさいって言う前にエルサレム、そしてその次はサマリアとユダ、そして地の果てまでって言うんです。まずは私から、そして私の家庭、私の家族、親族、友人、教会、天沼杉並区、東京、日本全国、このように広がっていくんです。次見てみましょう。初代教会は2つの偉大な約束、つまりイエスと聖霊に対する約束に基づいた共同体であった。初代教会はキリストの完全な生涯、屈辱と苦難、十字架の犠牲、罪と死に対するキリストの勝利と復活、そして栄光に満ちた昇天と天の聖女における奉仕に基づき、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレ人イエスキリストの名によって歩きなさいと言える聖霊の権能に扱った教会だった。それでイエスが召された4名が12弟子となり、その少数が120名の祈りの軍隊となり、1日に3000人が改心し、また男だけ5000人が加わり、弟子の数が非常に増えていき、祭司たちも多数信仰を受け入れ、次第に信徒の数を増していき、日ごとに数を増していったのであった。この全てはどこから始まったんですか。最初イエス様に召された4名からですね、使徒行伝はこのように、ルカは本当に頭がいいんですよで、こういうどのように増えていったかっていうのもですね、数字で分かるようにところどころ書いてくれてるんですね。最初聖霊を受けて出ていたのは120名だったんです。その次、その1日で3000人が改心して、4章に行くと男だけで5000人が加わり、弟子の数が非常に増えてき、祭司たちも信仰に加わった。次第に信徒の数を増していき、日ごとに数を増していったと言ってるんですね。日本でも十分にあり得る話です。使徒パウロは聖霊にとらわれ、恵みの福音をローマで明かしするために約6000マイル、約9600キロメートルを歩いたり、不便な船で旅をした。すごいですね、伝道のために9600キロメートルを旅した。彼が結局ローマで殉教することによって、その福音はローマを越えてヨーロッパへ、ドイツからイギリスへ、イギリスからアメリカへ、アメリカから中国、韓国、日本、東南アジアを経て、イスラム世界という鉄壁を越えて、何でしたっけ、忘れた、両元でしたっけ、なんだっけ、両元だったかな、両元の日、そうだ、両元の日のように広がっていったって、これは何かというと、その止めることができない勢いの火っていう意味なんですね。そういう表現ですよね、 いつも自分で書いといてね、すみません。ですから見てください皆さん、エルサレムから始まった福音伝道がユダヤ、サマリア、小アジア、ヨーロッパ、ヨーロッパでは特にドイツ、ドイツからイギリスへ、イギリスからアメリカへ、アメリカから中国、韓国、日本、そして東南アジア、そういう壁を越えて、壁を越えて広がっていったんです。じゃあ、今韓国ではですね、もう一つの壁が崩れようとしています。北朝鮮、ね、だから今韓国ではね、北朝鮮の伝道を準備しようって言っていろんなことをやってるんですよ、うん、脱北者たちを集めてその伝道教育をしたり、うん、そういうことをやってるんです。神様はその壁も越えさせてくださるでしょうか。してくださいます、うん、そしてこの日本においても同じです。皆さん、私たちのが感じている壁も同じです。愛する家族に伝えたいのに壁を感じることがあります。親戚に伝えたいのに壁を感じることがあります。その壁を聖霊が越えさせてくださるということですね。皆さん忘れないでいただきたいと思います。使徒行伝の聖霊御伝は今も続いている。だから私がですね、大学の時にこの使徒行伝を教えてくださった先生がですね、何をおっしゃってくださったか、使徒行伝は急に終わってる、28章でまだまだ続きそうなのに急に終わってしまった、結びの言葉もなく、それはちゃんと神様の意図があると。何か29章は君らが書くんだってそのようにかっこいいですね教えてくださったんです、うん、皆さんも同じです。使徒行伝の29章からは私たちが書きます。福音が今までいろんな壁を越えて私のところまで来たように、聖霊は今日私たちの前にある福音の壁を越えさせてくださいます。私たちがその壁を越えるその経験をですね、自分の経験として使徒行伝の29章を書けたらなっていうふうに思います。では最後にですね、観覧から栄光への21章の言葉をですね、ちょっと見てみましょう。ここにですね、聖霊が、聖霊の働き、そしてそれに近づけられて働く人たち、その様子がよく描かれているので読んでみましょう。前天はキリストのために苦しんでいる人々に関心を寄せ、獄屋を訪れるために天使たちが使わされた。天使たちの足音に血は揺れ動いた。重い勘抜きのかかった獄屋の戸が開け放たれですかね、鎖と足かせは囚人たちの手足から落ち、明るい光が獄中にみなぎった。獄吏は獄屋に入れられた使徒たちの祈りと歌を驚きながら聞いたのであった。人たちが獄に入ってきた時、獄吏は彼らの、何でしたっけ、ん、何晴れて、何て言いますかこれ、
晴れてっていう字です、
晴れてっていう字ですか、あ、じゃあ晴れて、彼らの晴れて血のにじんだ傷を見ていた。また自分も彼らに足かせをつけたのであった。だから彼らの口からは当然、うめきや呪いが出てくるものと思っていた。しかしそれどころか喜びと賛美の歌を聞いたのであった。獄吏は耳に響くこれらの音を聞きながら眠り込んでいたのであったが、 獄屋の壁を揺さぶる地震で目が覚めた。聖霊の助けによって福音を伝える者たちの生涯はこういうものですね。皆さん悔しいじゃないですか。神様の働きをしていたのに、神様を信じてやっていたのに、今の状況は何ですか。彼は腫れて血のにじんだ傷を持って、手と足に鎖でつながれていて、牢獄に入れられているんです。悔しいでしょうねなんで私は神様の言葉を伝えようと頑張っただけなのに、神様なんで私をこんな目に遭わせるんだろうって思うこともあるでしょうね。で、ゴクリも当然それを予想していたんです。でも驚いた。なんで？感謝と賛美を捧げている。で、面白いな、その賛美の声に、賛美の声が心地よくて眠り込んでたりしてたってだからそういう苦難の中にある人たちの賛美は力があるんです。力がある。彼らの歌声があまりにも美しくてそう眠り込んだんでしょうか。まあ実際にパウロさん声がいいかもしれないんですけれどもね、シラスさんとね、なんかデュエットでハーモニーを入れてやったのかもしれないんですけれども、でもそうじゃないと思うんです。あまりにも美しい賛美だったからか、そうじゃないんです。彼らが置かれている状況の中で神に感謝し賛美を捧げることができるその力は一体何なんだろうってみんな不思議に思うはずです。普通獄に入ってきた人たちは不安と怒りの中にいるんだけれど、この人たちは笑顔で、誰のもこの一般牢獄にいるいない人たちよりももっと平安を感じているんです。そういう信仰がこの地を揺れ動かすっていうことをですね、皆さんぜひ、覚えていただきたいと思います。私たちが喜んで主のために犠牲を払い、聖霊が私たちを助けてくださいますと、揺れ動かされない心はどこにもありません。どんな壁をも越えることができます。では今日はここまでにしたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、使徒行伝を通して大切なことを教えてくださったことを感謝いたします。聖霊が私たちに下るとき、私たちにはできないことがありません。神様が、聖霊がそれをすべて可能にしてくださるからです。自分の力で何かをなそうとするのではなくて、神様に委ね、聖霊を求め、そして私たちのなすべきことをなすことができるようにしてください。私たちには、この大切な命の福音を伝えたい大切な人たちがいます。すべての壁を越えてこの福音を伝えることができるようにしてください。私たち一人一人の信仰の歩みを聖霊をもって導いてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。